絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、どちらかへお出かけになっていたようですが、
はい、この前ね、この番組で丸を探してという絵本をね、
はい、
取り上げました、
はい、
山本久美子さん、
はい、7月30日かな、ね、に放送させていただきました。
日だまり社の、
はい、
この山本久美子さんがね、京都行きはったんですよ。
はいはい、
あの JR の向こう町の駅前にある、
はい、
ブック&カフェのワンダーランドさんへ来はりましたんで、
ええ、番組でもちょっとご紹介してましたよね、はいはい、うん、
会いに行ってきました。
あー、そうですか、はい、
あの日だまり社の社長の中村さんはね、来られなかった、ネットでいるかパソコンで
リモートで、
そうそうそうそう、今、
ね、
今そういう時代になってきてんね、
ね、
お会いしてきました。
そうですか。
で、この丸を探しての原画と、それから最新新しくまた作品をね、
はい、
この日だまり社から金魚という絵本を出さはったん
で、はい、
その、丸を探してと金魚の原画を展示してありました。
あ、そうですか、はい、はい、
でそこで、公園というのかな、公園という大げさなことじゃなくて、うん、ミニ の座談会というのか、
あ、
おしゃべりしながらね、いろいろこちらも、いや、質問しながら、
はいはい、
山本久美子さんとおしゃべりをしてきました。
で
これまでの作品の、ね、作り方とか、
はい、
いろいろご苦労とか、はい、まあ、そういう話をしていただきました、
そうですか。
で日本よりもボローニャでね、先にね、
はいはい、
フランスの出版社から出されて、逆に、日本は逆輸入というのこと、
はい、
後からこう日本の編集の方とお会いして出されたということがあって、評価が非常にこうフランスでの評価の高いんですね。
うん、そうですか、はい、
で原画も非常にやっぱり迫力があってね、まあ、絵本 の絵も鮮やかに出てるんですが、うん、やはりその原画っていうのはもうすぐ大きいんで、
はい、
見てもやっぱり随分違うというのかね。
そうですか、
版画なんだけども、非常にこう見応えのある、
あ、ね、やっぱり生ですもの ね、
うん、だからそういう、まあ、ご苦労っていうほどでもないと本人さんが言
う
たんやけど、
う
ん、やっぱりそういう書くことが好きなんでしょうね、
はい、
次から次と作品が生まれるみたいなんで、やっぱり作家さんのお話を聞くというのは出来上がった絵本から得られるもの以上にね、うん、やっぱりその作品に対する思いというものが、はい、
ね、伝わってきますよね。こちら
に伝わってくるので、はい、非常にまたそれをまた子どもたちに読む場合もそれがまた非常にこう肥やしになってね、伝わり方も違うだろうと思う。
そうですね、作者の思いが分かっているのと分かっていないのとでは、読み方も、
うん、だからそういうの話を聞いたところ上でまた子どもたちに絵本を読むとまた読み方も少しやはり、
ね、
変わってくるの違うかなと私は思ってるんですけども、
はい、
だから短い時間でしたけど楽しく作家さんとね、
はい、
語らいをさせていただいて幸せな時間を過ごしてきました
ね。え、そうですね、素敵な時間でしたね、うん、はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。 この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。お聞き逃しになった方には教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。第14回大垣書店読書マラソン2020のお知らせです。大垣書店では未来を担う子どもたちにはより多くの本と出会い、知りたいという好奇心を育み、自分の思いを自分の言葉で伝える素晴らしさを知ってほしいと、今年も読書マラソンを開催しております。9月22日までの期間中、エントリーいただいた小中学生には所定のカードに読書後の書籍の感想を文章または絵で表現し、大垣書店店頭にご提出いただきます。期間終了後、提出いただいた感想カードをもとに感想文コンクールを開催し、優秀作品は大垣書店ホームページおよび京都新聞紙上で発表の上、表彰状および副賞を大垣書店からお送りいたします。位置について用意本、大垣書店読書マラソン2020、9月22日まで開催です。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、ダンゴムシがやってきたという絵本を紹介させていただきます。はい、ね、子どもたちが大好きなダンゴムシです。楠木重則作、ゆうち美恵子絵、アリス館というから出している絵本です。
はい、子供たち好きですよね、ダンゴムシ。
ダンゴムシ大好きですね飼ってる子供たちも多いんじゃないですか ね。
そうですよね。はい、
はい、ちょっと冒頭読んでみますね。
はい、お願いいたします。
ダンゴムシがやってきた、楠木重則作、ゆうち美恵子絵。光、目をつぶって両手を出して。はい、目を開けて。あ、ダンゴムシだ。図書館の裏庭でダンゴムシの国を見つけたの。行ってみる？行きたい。ということで、
行きたいって言っちゃったんですね。はい、一緒にね、
お姉さんと一緒にダンゴムシをの巣のところへ探しに行くというところがスタートするんですね。
なるほど、なるほど。まずは捕まえるところからですね。
そうです、そうです。
ダンゴムシを。それでどうなるのかな。
さあ、ね、この後はどうなるんでしょうね。
どうなるんやろ。めっちゃ楽しみですけど、
はい、後半またお話しますね。
はい、じゃあその前に一曲お送りしましょう。
一、
は
い、曲いきましょう。
はい、
クマンバチの彦、リブスキーコルサフの作品です。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。クマバチの彦、うん、なんか聞いたことあります、昔 ね、
ね、これは結構有名な、ね、
そうですよね、
曲でね。
はい、なんかね、 虫ですよね。
はい、虫です
はい、でだんだんダンゴムシはどうなりました
ん
でしょうか。はい、
この後お姉ちゃんと一緒にね、あ、裏庭に、図書館の裏庭行って落ち葉をかき分けたらたくさんのダンゴムシ見つかるんですよ。で、この弟 弟の光くんがダンゴムシで買えんのかなっていう、じゃあ図書館でちょっと調べてみよ う, う、
はいはい、
ちょうど図書館、ね、裏庭ですので図書館でいろいろ買い方を調べるわけです、図鑑でね。
あ、そうか、はいはい、ね、
で買えることがどんな餌がええのかということ、うんうん、全部それあの本に出てますので、はい、あの結局ダンゴムシをあの5匹捕まえてきて買うことにするんですよ、
はい、うんうん、5匹ね、はい、
ダンゴムシ戦隊まるまるじゃまるまるんじゃという名前までつける
なるほど、戦隊ものと同じようになんとかじゃでつけるんですね、
ダンゴムシ1号、はい、2号、3号、4号、5号までつけて一緒に買うんですね。
かわいい、はい、
で毎日こう世話をしていろんなどんな餌がいいのかといろんな餌も楽しみながら、一番大きいのをね光くんが学校へ持っていくんですね。でみんなに見せてやろうって、
見せたいです ね、はいはい、
わあすごいねってみんな、うんうん、見せたら羨ましがられるんです、
はいはい、
ところがその一番大きいダンゴムシがね動かなくなってしまうんですね、
それはちょっと、はい、
ダンゴムシ1号がね、
はい、
死んでしまうという悲しいことになってしまうんです。
いやーちょっと悲しいです ね、 それ、はい、
わーじゃあ、あのお姉ちゃんも泣いて光くんも泣くんですね。でお姉ちゃんが、じゃあダンゴムシのね1号のお墓を作ろうということで、庭にお墓を作って、
あら優しい、
ダンゴムシのお墓を作るの、
はいはい、
だから確かに生き物というのは永久に生きてるわけじゃなくて、うんうん、ね、死んでしまう場合もあるの で、
そ う、 です、ね、
まあ、そういうダンゴムシ の、 この、 飼い方もこの絵本は教えてくれるんだけども、うん、そういう命あるものはまた死んでしまうという悲しいことも教えてくれる絵本でもあるんですね。
なるほどね、はいはい、
この、 作者 の、 楠木重則さんは元小学校の先生でもありますので、
そうですか、
まあ、そういう お話が多いんですね。飼い方はもちろん この絵本から分かるんだけども、
はいはい、
死んでしまった場合はどうしたらいいのかというものをやっぱ子どもたちにもちゃんと教えていただけるというのか、
まあ、
そういう絵本になってるんですね、
はいはい、そうかそうか、そうやってちょっと、まあ、命の大切さみたいなのが学べるようになってるわけですね。
そういうことも楠木重則さんは子どもたちに伝えたいという思いがあって、うんうんうん、こういう絵本を作らはったんですね、
はいはい、
で他にもこのずいぶん前に一人で絵本買いましたという絵本を紹介したことがあるんですが、
はい、もうだいぶ前ですけどね、紹介させていただきました。
その中に、カオルちゃんもこの絵本の中に出てくるんですね。
ああ、その時の、あの時のね、
そうそうそうそうそう、
そうか、ね、本当に子どもたち可愛いですよね、
多分このね、小学校の中のこの中に出てくるのが、
ね、
女の子がカオルちゃんやと思うんですよね
ちゃんと登場してるんですね。
そうそうそうそう、
いやね、え子どもたちの表情も豊かに描かれてますし、ね、えみんな可愛いです。
だからこれを見ると私も僕もダンゴムシ飼ってみようかなという気持ちにもなれるし、
うん、そうですね、
で家でも十分飼えることができるので、
はい、
またこの光くんと同じようにね、お姉ちゃんと一緒に図書館でこう図鑑を調べたら、また調べ学習にも使えるかも。
そうですね、うん、いやちゃんとその図鑑で調べるところが偉いと思います。そうですね、私は、
ね、だから今調べ学習というのが非常に盛んにね、小学校でも行われてますので、
うんうん、はい、
まあ、そういう意味では役立つ絵本かもわかりません。
そうですね、う
ん、もちろん読んで楽しむことも十分、
はい、
できますので、ぜひこういう絵本をね一冊家に置いといていただければ、
うんうん、
子どもたちも楽しく、
はい、
できますし、
そうですね、
ここから派生していろんな虫をね飼ってみたり、 あるいは植物を育てるということも発展するかもわかりません
、ね、はい、何かをこう、うん、命あるものを飼うっていうことですよね。そうそうそう、育てるとかね、いうこと
だから動物虫に限らず植物も、ね、うんうん、朝顔なんかは多分小学校でも教科書に出てくると思いますので、
よくね、やりましたね、夏休み持って帰ったりなんかして、そうそうそう、鶴がこうね、
だからそういうのが非常にこう成長するというか、そういうのを見守るということも非常にこう、子どもの成長にとっても大切なことですので、ぜひこういう絵本で、楽しみながら、ね、はい、虫を育てるということも一ついいのかなというふうに思います。
そうですね、この絵本に書かれているダンゴムシ、気持ち悪くないですよ、可愛いですね。お母さんの中にはちょっと虫苦手とか、
弱い人もやるかも分かりませんが、
ね、だからね、ダンゴムシと思うかもしれませんけれども、この絵のダンゴムシ可愛いですよね。
子供は割合こうへっちゃらでね、うちの孫も女の子、下の子は虫が大好きでね。
あ、そうなんですか。
そういう女の子でも虫が好きな子もいますので、
はいはい、
まあまあ、だからこういうのは非常にこう、幅を広げるというのかね、ただ単に物語の絵本はもう一つ苦手やなという子どもさんでも、うん、こういう絵本やったら好きやという子どもさんがいるかも分かりませんので
、そうですね、
ぜひこういう絵本も、うん、ぜひ家庭に一冊ね置いといていただければいいかなというふうに思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのは、ダンゴムシがやってきた、楠木重則作、結内美恵子絵、出版社はアリス館でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、小野岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日は楽しいね、ダンゴムシの絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃したわっていう方には教えて差し上げてください。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。